Namanda vatsi 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 namanda vats 合唱をお願いします。こんむげにょうこくいさいのうげにさわりなし、こうたくかむらぬものぞなき、なんじぎおきみょうせよ。ナマンダブツ、ナマンダブ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。はい、皆さんありがとうございます。この1月というのは、主相親鸞聖人の法音庫をお参りする、まあ、本山でもお参りするんですし、こっちは2週間前にね、ここの法音庫もお勤めになってたんですね。で、法音庫というのは、うちのこの宗派浄土真宗の御開山親鸞聖人を偲ぶ法要ですね。で、この季節に、まあ、特に、ね、親鸞聖人のご恩、親鸞聖人のありがたいことをいろいろ思うんですね。で、私が特に、ね、親鸞聖人の ありがたいと思うのは、このお念仏の御教えですね。私が初めて仏教に入った道は禅宗、まあ、何回も話したことあると思うんですけど、仏教の初めて触れ合った時はインドの時に、そこで仏教に出会って、そして実家に帰ったら、もっと仏教を勉強したいと思ってたら、実家の周りにある仏教のお寺というか禅センターがいっぱいあって、そこからね、日本の仏教に入ったんですね。そして日本にいて、まあ、いろいろあって、浄土真宗とこの三好に出会いがあって、で、この浄土真宗は本当にどういう教えかとね、初めてお寺に参りすることはちょっと味わえたんですけど、私は中央仏教学院というところに勉強したことがあって、そこで本当に浄土真宗の生き方はどのものかと、ね、そこで経験できたと言えるでしょう。で、中央仏教学院という学校はどこにあると言いますと、京都の西の方にある住信御坊、住信御別院というお寺の境内の中にあるんです。で、この住信御別院はどのところかと言いますと、本願寺派としては、これは親鸞聖人が往生なさったところが住信御別院というお寺があるんですね。で、まあ、そのところで勉強したんですね。だから私は親鸞聖人のご往生のことを考えますと、中仏を思い出すんですね。中仏、中央仏教学院の中仏とね、ちょっと短く言うんですね。で、私、中仏に入った時は、この、まあ、アメリカ人は、その時は3人いましたね。ハワイは一人と、もうカリフォルニア出身の一人と、まあ私一人ですね。で、まあみんなアメリカ人ね、同じアメリカ人ですけど、このね、ヨーロッパ系の顔をしている人は私一人でしたね。だから、アメリカ人がいますと、ね、まあ実は二人いるんですよ。でもまあどっちかというとね、アメリカについてのこととか、アメリカについての質問はいつも私に聞いたんですね。で、中仏に始まって間もなく、初めてこの、高度という本堂、学校の本堂に、こういう説明があったんですね。入ってきて。まあ、お寺出身の子が、いたら、もうずっと長年ね、もう生まれ育て、うちの子供みたいにずっとお寺で走り回ってる本堂は、とても馴染みのある空間の人が行っても、あんまりね、このお寺に入ったことない人もいるんですね。 というのは、奥さんとか旦那さんがお寺出身で、今度ね、その、まあ、今度のご住職になったり、坊守さんになったり、そのために、いろいろも一から説明しないといけない、ということがあったんですね。で、先生が入った時に、この権式の先生、そのお勤めの先生が入ってきて、この学校の中心はどこですかと聞いてね、中心あるんですと。と、みんなが、ちょっとね、境内を持って、多分入り口じゃないですかとみんな言っててね、ちょうどその境内の真ん中にあると言ってたんですね。まあ、入り口じゃないかなと言って、いや、違うと言ってて、ね、ここにあるんですねと言われました。阿弥陀さんね、この学校の生活は、阿弥陀様が中心。まあ、ここもそうですね。中心は何かというと、この阿弥陀様が中心である。と説明なさったんですね。だからこの空間に入ったら、その阿弥陀様を中心にして動くことが、ね、中心ですね。ここから入ったら必ずお礼をすることですね。なんでこの部屋に入ったらお礼をするか、この阿弥陀様がいらっしゃいますから、頭を下げるね。で、このお内陣の中の動きは、もう全部仏様を、まあ、なるべくね、まあ、こう僕はちょっともうここに、だからここに出たとき、一遊して、ここに下地に入ったと、私の心の中に。ここ、立ってるところは、この中じゃないんですね。だから、この中にいるときは、もうなるべくね、なんかこの後ろを向けないように、仏様を中心にして向く。ですから、たまに例えば、ここに御文書を読むときは、で、帰るときは、こう向くんじゃなくて、必ずこう思われて向くんですね。なるべくね、その意識を持ってくださいと、先生が言いました。で、この阿弥陀様の、この親鸞聖人と聖徳太子とか、まあ、蓮如聖人と、この、七高僧ですねがこう安置されてるんですけど、あるところは逆ですね。逆ですね。戦前には結構逆のところが多かったみたいですね。で、まあ、右の方がこういう、まあ、尊いとかという意識があるんですね。ですから親鸞聖人は右の方にあるんですね。親鸞聖人が解散で、今月香港に忍ぶ親鸞聖人が右で、で、それも蓮如聖人、ね、蓮如聖人も親鸞聖人がいなかったと思ってたんですから、じゃあ蓮如聖人は左。でも阿弥陀様を中心にしたら、ね、親鸞聖人はこっちに来るんですね。だから先生のおっしゃるように、この戦前に、戦後に日本が敗戦戦争をアメリカに負けて、そしてアメリカが入って、いろいろ日本の社会が変わってきたと。先生がおっしゃったんですね。で、どうやって変わってきたというと、こっちアメリカの文化を受けて、この個人を大切にする文化が強くなったんですね。個人主義とか、アメリカはとても強いですね。で、日本にもその影響を受け始めたんですね。で、先生はその話をしている間に、で、ちょうどアメリカ人がいるんですね。アメリカ人がいるんですね。そしてね、先生が、ほら、アダムス、ちょっと質問あります。なんか、いやあ、質問される、やだーと思って。で、先生は、ウグイスの鳴き声が聞こえると。英語でどう言うんですかと聞いたんですよ。ウグイスの鳴き声が聞こえる。英語でどう言ったんですね。で、私はその時何を考えたかと思いますか。ウグイスは何そうなんですよ。その言葉聞いたことないですね。まあ皆さんご存知の通り、鳥のね、鳥の一種類ですね。だからみんなすぐにね、鳥が聞こえるとか。僕はここに行き詰まったんですね。ウイグイスは何？イグイグイス。ウイグイスの鳴き声。ウイグイス何でしょうと、悩みながら、ほら答えられないでしょうと言ってたんですね。なぜならアメリカ人が自己中心的でね、愛が先に来るんですね。愛が入らないこの文章の、私がウイグイスをが聞こえるとか、それは私はウイグイスが聞こえると、日本語はその英語で言うと、先生が思ったのは、I can hear the nightingale or bush warbler. I can hear the bush warbler とね、愛が必ず入るんですね、英語で言う。トース先生が言いたかったんですね。愛が入るから、英語の言葉自体は事項が大事にしてるんですね、日本語より。日本語は結構その主語を落とすんですね。元気ですかと聞いたときには、まあもちろんあなたのことを聞いてるんですけど、あなたは元気ですかとあまり言わないんですね。元気ですかとか、行ってきますとかね、私が行ってきますというのは、まあ私がとは言わないんですね。行ってきます。ね、それはもう、この前後、前後でわかるんですね、場面で。ね、はい、わかるから、先生が言いたいのは、日本語という言葉は結構仏教的だと。というのは、そのがが私が入っていないとか、というのを言いたかったですね。で、まあ、これを次に今みんなに、さんに説明しますね。日本語の、日本の文化と、まあ、日本語の言葉が結構、仏教的だなと、先生が言いたかったですね。で、私を、それを聞いて、結構腹が立ってたんです、その場で。なぜなら、じゃあ、私、アメリカ人、英語を話す人は、こう、仏教を分かるために、なんか、この妨げがあるかとね、ちょっと仲間外れてしまったということを自分で思ってたんですね。ちょっと、ちょっと腹が立ってて、そして、その次のレクションは、何も全然聞いてなかったですよ。もう、もう怒りながらね、全然先生の話をちゃんと聞いてないんですよ。言いたいこと。ね。で、後で気づいたのは、一人の、偉い日本の先生が、結構みんな尊敬されている先生が、あっちこっちにね、布教に呼ばれるときは、こういう例を出してるんですね。だから結構ね、根強くなってるんですね。この考えは、日本の布教師さんとかはよく出すんですね。私何回もこの話を。法話の中に聞くんですけど、いつも聞くときは、気に入らないなと思いましてね。まあ私がこの言葉を訳するのは、その、the bush warbler can be heard とかね、その英語という言葉でもね、主語を入れなくても言えるということはあるんですから、その、まあこのアメリカの文化をよく理解した上で、こういう伝えることができますと、私はそういう希望がないとね、今やってる開教師の仕事は意味がなくなると、ね、思ってしまうことがあるんですから、まあそういうエピソードがあったんですね。で、今でも思い出したら腹が立つということがあるんですね。でも実はね、この先生は嫌になったのよりは最もありがたい。最も仲が親しくなった先生ですよ。後にその先生がね。で、後から考えてみますと、その先生の優しさだったと気づくんですね。実は私は自己中心だった。英語自身的な私だったんですね。その時に先生にそう言われたら、ああ、これは私についての話ですと。そうじゃないんですね。これはこの空間に入ったら私が中心じゃなくて、先生がまずおっしゃったのはこの阿弥陀様が中心であるところですね。だから法話を聞くときはね、自分の話、自分についての話ですけど、それは自己中心的じゃなくて仏様中心的に自分についての話であると。聞けばよかったとね、後から気づいたんですね。本当に、本当に私ですね。で、今思い出したら、本当に私がそれを聞いた、自分がみんなの前に恥ずかしかったからね。自分がね、みんなと同じレベルにね、日本語がわかるようにしたいから。でも分かっていないんですね。ウグイスという子供でもわかる言葉でさえ、私のためにその時なかったからね。でも、それが、プライドが傷んでたから、その、聴聞がもうなくなったんですね。もう、外れた、聞き方が、それで崩れてしまってね。聴聞が乱れたんですね。で、この後からね、その先生が、いろいろ、次々とね、教えていただいたことが続いて、すごい、ありがたい先生。 ね、今でも京都にいて、その先生だけに声をかけるときはあるんですね。忙しくて、もうなんか今日3時間しか京都にいないけど、とりあえずこの先生に声をかけますという非常にありがたい先生ですね。この念仏という教えは、これこそその怒ったりする、ね、自己中心的であったりするもののための御教えですね。まあ、親鸞聖人もいろいろな人生の中に本当に嫌なことをされたことあるんですね。特に1270年に法南念仏のいじめられた時があったんですね。念仏が禁止なさってたんですね。京都の中で念仏が普及して、大きな立派なお寺のお坊さんたちがそれはちょっと心配になって、嫌になって、その時のこの天皇陛下に声をかけて、この念仏をやめさせようと言ってて、まあ、いろいろあって結局念仏弾圧に入るんですね。でその時は親鸞聖人のご師匠の法然上人、そしてその弟子たちはみんなお坊さんの資格が取られてしまったんですね。お坊さんじゃなくなったんですね。そして2人ほどが死刑されてたんですね。殺された。で、あとの数人が親鸞聖人も法然上人もそうですけど流罪となってたんですね。流罪となってた、ね、それは自分の大切な先生が流罪となって、自分も流罪となって、ずっと生まれ育ったの京都を離れて、いたことのない田舎の越後の国に親鸞聖人が行くんですね。法然上人はもともとは土佐の国、その四国の今の高知、四国の高知まで行くこと言われたんですけど、もう中にちょっと話に入って弁護していただいた力のある方がいたから、その讃岐の国、今の香川県に住んだんですけど、まあ、とにかく結構みんなバラバラになってしまったんですね。で、そのバラバラにされるその日にね、どんな気持ちをしたでしょうね。親鸞聖人はきっとね、嫌な気持ちだったと思うんですね。もう人生の最後までこれ忘られないんですね。教行信証の一番大切に書かれた書物の最後に親鸞聖人はきちっとこの人とこの人とね、この人たちがこの仏様の御教えをね、もういじめてね、法然上人とその弟子たちを流罪となったりと、なんか何年に何があったときちっと残すためにきちっと書くんですね。ずっと心にこれは忘られないということあったんですね。「歎異抄」、まあ、最近皆さんと一緒に読んでる「歎異抄」も同じようにきちっと書いてあるんですね。親鸞聖人の門下までにね、これが伝わって非常に心の痛い時あったと思うんですけど、 でもどういうふうに受けてたのは、結構ここで念仏の素晴らしさが見えてくるんですね。その時の親鸞聖人のご師匠の法然上人が流罪となった時に、ね、みんなきっと泣いてたと思うんですよ。で、法然上人は皆さん決してね、恨みを持ってはいけませんと言ってたんですね。こう恨み持ってはいきません、嫌な気分をそのまま続けてはそれはいきませんと言ってたんですね。まあまあ、私はね、長年この京都に布教活動、教えを伝わることを一生懸命なさってたんですけど、ずっとね、その都を離れて田舎の方に行って、この農民たちに、畑で頑張っている方々にもお念仏を伝えようとずっと思ってるんですけどね、都にいる限りいろいろな人が訪ねに来て忙しくなったりする、もうこういう立派な人たち、偉い人たちとかのところに呼ばれて、忙しくてね、田舎の人に念仏の楽しみを伝えるご縁は今までになかったです。でも今さえはこう流罪となって田舎に行く、田舎に暮らせることになって、長年ね、やりたかった 田舎の普及、布教活動は、この天皇陛下のおかげでできることになるんですね。この嫌なことでさえ、おかげさまという心を持ってるんですね、法然上人。で、親鸞上人は、そのお心をいただいて、親鸞上人も流罪となって、そこで流罪となってから、越後に行ってから、親鸞上人の本格的の自分からの念仏の喜びを伝えようことがそこから始まるんですね。北陸の方にまずそこで念仏を広めて、そしてこういう流罪が終わって京都に帰ってもいいですよと言われたけど、法然上人は面白いことを言ったんですね。私が亡くなったら、私は往生土に往生帰られたら、往生しましたら、決しては皆さん集まらないでくださいと言うんですね。この大きなお葬式は欲しくない、みんな集まらないでください、その場で念仏を申しなさいと。今いるその時に、いる時にそこで私を忍びたいなら、その場で念仏を申しなさいとおっしゃるんですね。親鸞上人もこの心を受けて、じゃあこの場で念仏を申しましょう。で、その時にちょうど鎌倉の新しい鎌倉幕府はそれから始まるんですね。ちょうど親鸞上人の時代に平安時代から鎌倉時代に移すんですね。で、新しい都が鎌倉幕府が始まるんですから、そこからどんどんとその米を作る人たちが必要ですね。で、昔ながら日本の一番上手にね、米を作る人たちは北陸の方にいましたね。新潟とか富山とか、あの辺は米が美味しいでしょ。だからそこからお酒が出るんですね。いろんな本州とかね。でも、そのお米が上手に作れる人たちが必要ですから、その人たちが、こう、北陸の方から、新潟の方から、今度は関東の方に移りますね。で、親鸞上人がその同じ念仏を喜ぶ仲間と一緒に行きましょう。またね、今度新しい開拓のね、生活をするために一緒に念仏をその場で喜びましょうと、また関東の方に移りますね。で、また後に晩年に京都に戻って、法然上人からいただいたお念仏を明らかにするために一生懸命いろいろ書くんですね。親鸞上人がこの50何歳ぐらいでね、この初心芸というか法華経新経をなんか書き出した、で一回完成したというんですけど、でも人生の最後までお浄土に行く前にまで結構訂正を続いてたんですね。京都にいていろいろ訂正して、そして三条和さんとか手紙とかいろいろ書いたのは、この親鸞上人が80歳を超えた時から一生懸命書くことになるんですね。で、なぜならその庶民の中にいろいろ一般の人たちの中に生活して、その人たちのために教えが理解するために、分かりやすくその時の言葉、手紙を書いたり和算を書いたり、みんなに教えを伝えようと思ってたんですね。ですから、まさにこの法然上人のこの嫌なことをご縁として御教えを伝えようという心を受けて、一生涯を一生懸命念仏の喜びを伝えることをなさってたんですね、親鸞上人というお方。で、親鸞上人のご努力のおかげで、ね、この教えがもうずっと、この法然上人からいただいた念仏はずっと伝わってきて、ちょうど、ね、私が僧侶になろうと思ってた時に、親鸞上人が往生に往生したところで勉強に行って、こういう素晴らしい空間ができてるんですね。阿弥陀様が中心である、この怒りあふれてる自己中心的なこのアメリカ人でさえ、ね、この念仏の喜びに出会えることができたんですね。です ですからこの保温庫の季節、この1月に、まあ、ますます親鸞聖人の生涯を忍びながら、あのこの念仏のありがたさを考えれば考えるほど ありがたくなっていると思うんですね。まあ、今でもいろいろな嫌なことがあるんですね。まあ、子育ちは楽しい、子供がかわいいと言いながらこれほど怒ったことないこんなに季節に入ってるんですね。なんかもう子供がね、嫌なことしわーこんな、ね、若い時はこんな怒らなかったと思うぐらいね、怒りが出てくるんですね。だからやっぱり人生が生けば生きれば生きるほどは念仏がありがたくなる、この念仏に出会えること、ますますこの三好に出会いがあったんですね。でこの心は親鸞聖人の御話数によくよく伝われているんですね。最初にいただいた御話さんは、これはいつもお勤めしているこの六州話さんの4週目ですね。もう結構みんなが一緒にね、入って一緒に読んでた方もおられるんですけど、よく馴染みのあるんですけど、その幸運無下、光の雲は妨げがない。幸運無下、光の雲は妨げがない。妙光空ね、その空のごとし、ね、何の雲のないようなね、綺麗な空のごとしである。そのごとく同じようにね、広くて何でも入られるような素晴らしい光の雲であるね。そして一切の右下に触りなしね、一切ね、全ての妨げが、それが触りにならない、妨げにならない、どこにも行ける、この怒り物あふれてる心でさえ届けるお光ですね。光沢かむらぬ物ぞなき、ね、その全てのね、全てのものがこれをこうの見捨てられるとか残したりするものはないんですね。全てのものがそれに育てられてるんですね。ずっと育てられてる、この光に、仏様の光に育てられてる。そして何時期この理解することは、頭で理解することは難しい、でもそれを奇妙しよう、自分の限りのある知恵と限りのある心の広さで、なかなか私の自己中心的の目から把握できない素晴らしい仏様の心は、このお念仏でいただくんですね。仏様の光が私の心に届いて照らして本当の様子を示すんですね。だから、まあ、長年このお念仏を出会った方々はやっぱり心が変わってくるんですね。私も、まあ、まだまだ今からという感じですけど、やっぱりこういう出会いがあって、こう優しい先生たちに恵まれて、親鸞聖人のご縁で、ご恩で、こういう救いのある光の雲に私が気づくことができて、本当にありがたく思っております。では最後にこの親鸞聖人の言葉をいただいて終わりたいと思います。合唱をお願いします。幸運無下妙光空、一切の右下に触りなし、光沢かむらぬ物ぞなき、何時期を奇妙せよ。
ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、
ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。